学校では教えてくれない36回の考え方。その1、世の中の不思議。学校では他については教えてくれない。世界には七不思議という言い方があり、今の世の中では解決しがたい不思議なことが代表と言われています。私がこの七不思議を一番目にしてもいいのではないかと思うくらいの世の中の不思議がもう一つあります。それがこれについて学校では教えてくれないという不思議な現象です。学校では社会に出てから役立つかと、数学や社会、国語、理科などを教えます。数学程度の計算や国語、社会の評価は確かに社会に出てから役立ちます。簡単な足し算や引き算、社会の仕組みや漢字の勉強はまだありません。それはいいのですが、漢字のお金については一切教えてくれないような学校なのです。お金は人間が生まれてから死ぬまでずっと付き合い続けなければならない大切なテーマです。お金は世界中で使われる英語以上の共通言語です。これからは国際から英語をしっかり勉強しようなどと世界ができますが、英語以上のお金についての勉強の方が重要です。今からはず、こういうことを大切な勉強をしなどの学校では一切全く触れないのです。お金の最大な人間もあえて突き出そうとしているのようです。私たちはまずお金についての勉強が一番に不足しています。社会についての勉強や諸社会についてなど、いろいろと勉強しなければなりませんが、それよりまずお金の勉強です。どういうわけか世の中ではお金について教えてくれることがないからです。小学校、中学校といった学校でも教えてくれずお金について身近な日本の社会に通りなされます。これでは新社会人がお金に苦労するのも当然です。お金は結局自分で勉強しないといけないものなのです。私も社会人になりお金に関しては大いに苦労しました。お金の失敗なんで何冊か本が書けてしまえるくらい失敗をしています。新社会人の頃はお金の最大や本質が全くわからなかったのです。そのためお母ちゃんからもらった就職祝いに100万円もかかった1年で使い切ってしまうという大失敗もしてしまいました。これほど大切な学校では教えてくれない勉強をできるだけ早めに7年を抑えしておこうと思います。あなたがまだ社会人になって、クロスであろう、出来事を代表して提言しました。その業者提言からノウハウを抑えします。他についての勉強であり、知識であり、知恵でもあります。これから死まで生涯化し続ける人の話をまとめておきました。どれも学校では教えてくれないポイントであるのに、そんな、まさか、聞いたことがないという話なんです。しかし、それだけあなたがお金について何も知らなかったということなんです。お金について勉強する。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その2、お金は物々交換から誕生した。私たちは毎日必ずお金を一度は目にし使います。しかし、そんなお金とは何かを本当に理解している人は少ないものです。なぜお金が誕生したのか、何のためにお金が存在しているのかを初めに知っておく必要があります。お金の使い方は自分が欲しいものをある一定のものを交換してみるということです。これは誰しも知っているお金の使い方や世界共通です。しかし、お金は人類誕生前の大昔から存在していたというわけではありません。お金はまず人間が作り出した人工的な資産です。昔に遡ってお話をします。その昔、世界にお金というものが存在しなかった頃、人々は物々交換によって物を手に入れていました。あるものは狩りをするのが得意で勉強を持っていた。しかし、一方、農業を営むことは今までお金を手に入れる手段がなかった。そこでお金を手に入れている人に自分の痛みとお金と交換しようと交渉し、自分が持っていないものを手に入れていたのです。俗に言う物々交換、物と物と交換です。まだお金が存在しなかった頃は、自分のものと相手のものと交換することで欲しいものを手に入れていたのです。少子を交換、ウサギと胃を交換、大根と人参を交換といった感じです。中には繋がっていない交換もあります。ウサギ一匹と牛一頭では大きさや自分も全然違います。こうした時はウサギ一匹と牛一頭といった具合に強い馬鹿持って交換していました。ですが、やがて頭の人間たちはそんな物々交換では効率が悪いということに気づきます。自分の持っているものと相手の持っているものが必要し合っている時はいいですが、問題はそうではないときです。物々交換は相手が自分の持っているものと交換して初めて何かそうです。自分の持っているものが相手が必要としていないものが、いや相手のものが欲しくても交換に応じてくれないのです。私は金物は必要ないな。物々交換には応じられない。上手ことこれでは効率が悪い。物と物と仲介する共通的な価値のあるものが必要だ。そこで生まれた共通のものがお金です。初めはお金は石でした。複製的な特別な石を金の代わりにして自分の持っているものは一定の石のように変換します。特別な石などその点に行っているものではありません。きちんと模様が施されたお金に取られる石でないといけません。変換された石のお金で誰かに自分が欲しいものと交換してもらいます。このようにして人は自分では手に入れないものをお金という共通的な価値のものに変換しました。そのお金で何か自分が持っていないものをお金と交換することで効率を手に入れることができるようになったのです。自分が持っていないものがあったとしてもお金を仲介すればものが買えるようになっています。その後お金持ちから鉄製のもの、銅製のもの、資源のものなどより複製ができないように作られ今のお金があるわけです。うさぎ1匹だと2000円。しかし、牛1頭だと1万円。このように選んだ次第、自分の持ち物をお金に返します。計算されたお金を使って相手からものを買います。お金は物々交換の効率を追求した結果になった最高の手段なのです。お金の原点は物々交換にあることを知っておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その3、お金とは世界共通の交換手段。お金とは人々が食べると手段と言います。自分が欲しいものを手に入れるための手段です。お金というものを交換して手に入れることができます。自分の力ではどうしても手に入らないものでもお金というものを仲介して交換すれば手に入れることができます。自分で料理をすることができなくてもお金があれば何とかなります。お金がついた時はお金と交換して食べ物を手に入れられるのです。手直しても自分で治療するための専門知識や薬剤がなくてもお金があれば何とかなります。専門のところで医療費と機械に作業の治療法と薬で健康を手に入れることができます。自分の家が欲しいなと思った時、自分だけの力では作り方が分からず必要な状況の力もありません。しかし、お金があれば家と交換できます。建設会社の資金や大工さんの労力などをお金と交換して大きな家だって手に入れることができるのです。世の中にあることすべてのものは値段が下がっています。お金さえあれば手に入れることができるようになっているところがすごいところです。このルールは世界共通です。日本だけでなくアメリカやフランス、韓国や中国、インドやロシアでも全く変わりません。お金とは自分が欲しいものを手に入れる手段ということをしっかり認識しておくことです。たくさんのお金を持っているお金持ちはたくさんの資産持ちと言います。たくさんのお金を持っていますから、たくさんのお金を持っているお金を持っていることができます。たくさんのお金という資産があれば自分の力できないことでも実現させていくことができるのです。物を交換する際に重大な人としても知られる共通的な価値を持ったものです。人のことや愛はお金では買えないですが、一部の例外を除いたほとんどがお金によって手に入れることができるのです。お金と交換して効率よく手に入れる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その4、お金を上手に使える人は人生を上手に生きられるでしょう。現在、日本人が生涯稼ぐ金額はおよそ2億円と言われています。人によっては多少の差があるでしょう。ある人は1億しか稼げない人もいるでしょうし、またある人は3億も稼げる人もいるでしょう。大体平均するとおよそ2億円という金額であるそうです。つまり私たちは一生2億円分の資産と交換していかなければならないということです。普通に生活をして普通に働いていけば一生として2億円ほど稼げます。その2億円のどれだけ使うのかはあなた次第です。2億円のうち、これは食品債、これは住宅費債、これは医療債、これは保険債。うまく言われるのです。この振り分けが下手な人は人生のバランスが失われます。当然、2億円の利用からそこで全てのお金がなくなります。2億円の利用を手に入れることができても、食べ物を買うお金も手元になく、給付お金の使い方が上手な人は、いかにも上手な人です。自分が欲しいものや必要な食事をバランスよく察し、それに対する金額を計算して上手に対応できる人は、お金に失敗しません。世の中には不思議なことに受けられるサービスは、お金でも金額に大きな差があることがしばしばあるのです。私は先日、ブックオフという本屋に行きました。ブックオフには普通の本より格安で本が売られています。一番安くて1冊、なんと100円です。中にはほぼ新品の本でも100円という格安の値段で売られていることもあります。普通の本であれば1200円もするというように、10分の1の値段というのは大きな差があります。しかし、同じ本であることには全く変わりません。以上は、誰かが読んでいる本であるにしろ、本の状態が増えて新品と間違えてしまうくらいです。あなたは私の方が得をしているか、もうわかりですよね。もちろん100円で同じ本を買う方がより上手にお金を使うことができています。先ほど言った、プライベートサービスは同じでも金額に大きな差があるとのことです。これは本だけに限ったことではありません。洋服や CD、車、旅行、家、土地も全く同じことが当てはまります。手に入れるものも全く変わらないというように、値段には大きな差があることが世の中にはたくさんあります。できるだけ安い値段で価値のあるサービスを手にすることが最大の上手と言います。お金を上手に使うことは小さな金額で大きなものやサービスを受けるということです。できるだけ小さな金額で大きなものやサービスを受けるという。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その後、製品の心がけを。製品とは記憶の知識と書きます。できるだけお金を使わず、できるだけ豊かで良い使い方をするということです。節約ももちろん製品にあります。無駄なことにお金を使わず、本当に必要なことに最小限のお金を使うというのは製品であり、どんなお金の使い方です。基本的に将来で稼ぐお金は限られています。しかし、面白いことに節約に関しては限りありません。できるだけたくさんお金を稼ぐというテーマには、よくさんと自分の稼げる要因が見えています。ですが、できるだけお金を使わないというテーマには限りなく、究極はただ、円でものを手に入れることなのです。節約の究極は円でものを買うという、もらうという行為にあります。お隣さんが引っ越していないものを所持していると使わなくなった人たちは、円で手に入れることができます。本来の内装のいい方にお金を使いますが、もらうことができれば、円で手に入れることができるのです。大阪には、もらいものはもらうという言い回しがあります。ただ、円で買い物はとりあえずもらっておこうという言い止まりそうですが、そうとは分かりません。リサイクルと考えることちょうどよかった。欲しいなと思っていたところなんだ。お金の要求があればお金を返さずに物を手に入れることができるのです。もらい物はもらっておくことは確かな行為でも何でもありません。お金を必要とせず物を手に入れる素晴らしい節約の一つなのです。もらい物はもらっておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その6、3目的がないとお金は意味がない。 答えは常に一番であるということには変わりありません。物を手に入れるための手段なのです。何の手段でも構いません。食べ物を手に入れる手段、洋服を買うための手段、もっと美しくなるための手段、自分の夢を叶えるための手段。手段といってもいろいろありますし、必要なことも一つのようです。ですが、お金としての魅力は、さらなるは、さらなることに注意することです。持っていなければ、単なる精神安定剤にしならず、しっかり使っていくことをお金としての役に立たされるのです。お金を使うならば、ただの関係当然なのです。使うことを前提にお金を稼ぎ、使っていかなければなりません。にもかかわらず、お金が欲しいと、無事なことをしている人がいます。出したいからお金が欲しいではなく、ただお金が欲しいと、お金を手に入れることそのものが目的になっている人です。こういう人はお金を手に入れることそのものが人生の目的になっています。お金さえあれば幸せになれ、全てが 100% となるものだと思っています。使うの責任もなく、よくわからないけど、とりあえずお金が欲しい人がいないようです。私の友人もいつもお金が欲しいなと言う人がいます。そんな人に、じゃあお金があったらどうするのと聞くと、とりあえず貯金すると言います。もし使うの責任があればお金は必要です。お金を稼ぐ必要もあります。お金の原点は物々相関です。自分が作れないものや手に入れないものがあって、でもそれがどうしても必要だからお金を仲介して手に入れるわけです。目的がなかったらお金を稼ぐというのは無しのです。目的が先にあってお金を稼ぎ、目的を果たせばまた次の目的のために一生懸命に働いてお金を稼ぐのです。目的がないと人生は楽しめないのです。使うの責任があってお金を一生懸命に稼ぐ。学校では教えてくれない30のお金を考えたら、そのなら、お金は薬以上に強力な精神安定剤。お金は常に使うの責任があって稼ぎます。使うの責任もないのから稼ぐのは意味のないことです。自分がもっと人生を豊かにして楽しくしたい欲求のためにお金を稼ぎ、人生を豊かにします。しかし、使うの責任もないお金でも全く意味がないわけではありません。使うの責任もないお金でもお金には思うような不思議な力があります。本人の心に安心や安定を出してくれます。精神安定という思いの力です。お金は薬ではありませんが、薬以上に効果を発揮し、精神を安定させてくれる力があります。私もお金が底をつきそうな時は、いつも頭の中のお金のことでいっぱいになり、落ち着かずにいられなくなります。不安になったり、イライラしたり、気持ちが落ち着かなくなります。しかし、給料に銀行で給料が振り込まれているのを確かめると、その瞬間からほっとして精神が安定します。お金がない時は、どう生活しようか忘れ不安になりますが、お金が入ってくると、突然精神が安定するのです。お金は空気のようです。ある時は特に意識しませんが、なければ手足を渡させて気にしまいます。また、お金が補給されると、さっきまで苦しさはどこかへ消えて、また普通に生活ができます。お金は本物の精神安定剤以上の効果と即効性があります。お金がある時はない時は、精神的な状態に大きな違いが出てきます。お金がない時は、世の中になっているとか、お金持ちが悩ましいと、無事より贅沢が悪くなります。ですが、その一方で、お金があるときは、黒くないような女性に対して黒く勇気が出てきたりします。お金から気持ちになったり、胸を張って道を歩けるようになったり、など精神的な部分の大きく影響を及ぼしています。お金は勇気や癒しをなす、得られる安定剤なのです。お金で精神的な安定を買う。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その8、お金を持っているからみんなが使えるわけではない。お金を使うときの対価が重要。お金を払うときにあなたの頭を下げた先輩から周りからの印象はぐっと変わります。お金を払うときに頭を下げてありがとうございましたという人ならあなたは毎晩印象が良くなります。しかし、ただ無情で頭を下げなければ野草になってしまいけないわけです。お金の頭はとても強く値段のついているものなんでも手に入れることができます。お金はあなたを下げてしません。男女、子供、老人、人種など関係なくお金さえあればそれ相応のサービスを交換ができます。お金さえあれば簡単にサービスを受けられることを支払うときには野草の態度にならないよう気をつけなければなりません。いくら仲介役としてお金が滞在していたとしてもお金のやり取りは人と人です。自動販売機などは人のやり取りなしも可能ですが、基本は常に人と人であることをしっかり押さえておきましょう。お金を支払うなど、店員さんや販売員は流さず見ています。商品を購入してくださる間にお客さんを放っておくはずがありません。お金を払ってくれるお客さんの店員さんはありがとうございますと喜んでいます。しかし、お客さんが予想していると支払っているならサービスをという考えが店員さんに伝わり嫌われるのです。あら、この人はお金があるから予想になっている。お金を支払う人と言っている。こうしたことを心の中で持っているわけです。お金を持っているからみんなが支払うわけではありません。お金を使うことの態度が重要なのです。お金を払うときには頭を下げながら店長になることです。お金を払わせてくださいという態度になれば相手の気持ちを受け取ることで心よく提供してくれます。頭を下げてお金を払う。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その9、節約として性格が悪くなっては元々必要以上にお金を使わない姿勢はあなた自身までも続けていくような金銭感覚です。必要なところにお金を使い、関係のないところにお金を使わないということは基本中の基本です。ですが、そんな節約は行動しないではあなたの性格を変えてしまうので注意しましょう。無料した節約はその人の性格を悪い方向へと変えます。ダイエットと同じように無料してしまうと表情が悪くなり、食べることが悪いことだと思い始めたりします。痩せてみんなに使いたいと始めたダイエットでも本人の性格が悪くなるのでは逆効果です。節約の目的の節約はいいのですが、あまりに度胸したみんな節約は本人の性格を悪くさせてしまいます。食事に行ってもコーヒーしか飲まない。友人との付き合いも節約のためにしたい。携帯料金もかかるから友人とも連絡を取らない。電気代がかかるから手を寄せず部屋を暗くする。暗くなったり暗くなる本人までかくなってしまう。お金を使いたくないから何もしない、何も起きない、何もない。こうした生活では友人がなくなり幸せのための節約が不幸のための節約になります。ダイエットの節約も結構大切です。自分の性格が悪くなったり暗くなったりすれば新しいものです。節約の仕方が間違っていたりやりすぎたりしている証拠です。性格が悪くなることの節約はやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その10、お金がまとまって入ってきたところ時間の置き頭を冷やす。お金を使う人は常に人間です。お金の動きを見ればその人の心の動きがよくわかります。人間の心理状態に合わせてお金を使われたり使われなかったりしています。お金の動きはその人の心の動きを反映しています。例えば、誰のお金が入って喜んでいるときはつい調子に乗ってお金を使ってしまいます。ちょっとお金持ちになって気分に入れて高揚し調子に乗ってしまうのです。気分がいいときはお金の勢いによく使われてそうになりすぎてしまい、また人間そういう失敗を繰り返してしまう傾向にあります。また、お金が全然なく生活なく仕事を削られている状態になると、お金はほどほどほど使われない生活となります。私も自分のお金が底をつきそうなときは心が痛みます。やがて給料もやってきてまとまったお金が一気に飛び込んでいます。給料には節約の心がけわせ、勢いよく使いたくなってしまうのが人間心です。我慢していた気持ちがあったので、お金がまとまって入ってきたためつい調子に乗ってしまうのです。本当はお金がまとまって入ってきたところ、お金を使わないようにするのが一番です。お金がまとまって入ると、今まで我慢していた気持ちに緩めてつい使いたくなります。お金の使い方が何よりの商品の間では、儲かった次の年は仕事を休めと言われています。本来なら、儲かればその勢いで次の年も同じようにと言いたいところです。ですが、調子に乗ると、お金のことを知っている以外には、儲かったところを頭を冷やして休めと言っています。お金がまとまって入ってきたとはいえ、調子に乗らないことです。時間を置いて落ち着かないと、またお金を使いすぎてしまうことが言うのです。お金がまとまって入ってきたところ、時間を置いて頭を冷やす。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その11、身の回りにお金を使うと失敗する。お金は自分の人生を豊かにするためにしたことです。お金を使って自分が幸せになるなら迷うことなく使うことです。お金を使うときの自分は自分がハッピーになれるかどうかです。食べ物、着物、専門などそうしたものを購入するとき、購入した後の自分がハッピーになれるかどうかを自身に考えます。自分がこれを所持することで嬉しないハッピーな生活を送れそうだと思うなら買います。自分の生活保障に対して使われているので OK です。しかし、気をつけてほしいのは人を気にした購入です。この本のものが尊敬されそうだな。高級車を持っていればすごいと言われそうだな。高級ブランド品を見せればかっこいいと思われるだろうな。もちろんそうした高級品を持つのは悪いわけではありません。お金持ちは高級品を買いたいのです。収入になっていますから無双です。しかし、適した収入もないのに単に良くなりたいからという動機で高級品に手を出すのは要注意です。自分がハッピーになることより自分を良くせようとするようにお金を使ってしまっています。人を気にするとどうも必要ないお金を使ってしまうのが人間です。身の回りにやっていない買い物のため、家計が傾くのです。賢い人は自分の人生を歩みます。決して周りの人にならせず気にしません。自分が一番楽しく嬉しくハッピーになることに気を向けています。人を気にしているのは自分の人生を歩んでいるようで、実は周りの人に組まされている人生でしかないのです。身の回りにお金を使うのはやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その順に、自分のお金で勉強するとよく身につく。親の援助に頼って勉強するより身に勉強した方がよく身につきます。親の援助に頼っていると親のお金、自分のお金ではないという意識があるため勉強することに気持ちが緩みます。もちろん全く勉強ができないわけではありません。身に勉強することの切迫感には叶わないということです。お金はお金でも他のお金が自分のお金で本人の気持ちが変わってしまいます。身に自分のお金という意識が強くなるため何とか元を取ってやろうと気合があります。私はアメリカに留学していた頃全てのお金で勉強していました。それに勉強はできていたのですが、社会人になり自分のお金で勉強することに身につく行為には全く違うことに驚きます。自分のお金で物を買い始めるようになると余計なものは買わないようになり他のものは責任を持とうという気持ちが生まれます。これは自分のお金でないと分からないことです。自分のお金で勉強すれば触ることもなく一生懸命なので短期間で良くにします。この日差すようにしてもきちんと戻ってやると自分に命を入れているようになり当然その分良くなるのです。ライブをするこのようなといった自分の身を向上することに関しては自分のお金で授業を受けることです。勉強に関しては身に置くだけなので身につく場合が変わるのです。きちんと身につくために勉強には身に置く。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その13、お金は英語以上の世界共通語。世界の架け橋になっている。 世界には日本だけでなく韓国や中国、アメリカやイタリア、フランス、ロシアと様々な国があり、様々な人種がいます。もちろん国によって価値観が違い、物価も変わってきます。ですが、どんなに価値観が違い、物価が変わろうとも、お金が世界中に行き渡り、仲介していることには変わりません。お金という存在は国や人種などで生じている形もあります。国はそれぞれの文化や宗教、価値観があります。答えのつかないことに対して話し始めると、こじれてしまい、いつまで経っても解決しません。とりあえず、この商品はこれらのせておきましょう。この値段で買ってくれるようなものではありません。といった感じで宗教や文化を超えて値段をつけているのです。その限りで世界共通のお金を10倍にして、やりとりは初めて正当に可能となるのです。お金は世界の溝を埋めるために大いに活躍しています。もしお金がなければ宗教や文化、価値観の違いといった新商売が成り立つ、うまく経済が回っていかないことでしょう。お金は人類が発明した世界の溝を埋める最高の道具なのです。お金があるお金で海外旅行ができ、海外のものやサービスを選ぶ人に受けられるのです。宗教のどうでも価値観のどうでもと、今それを避けることができます。値段に書かれている何歳こちらの社会は、向こうは今の商品を渡し、サービスを提供してくれるのです。お金はなんと素晴らしい道具なのでしょう。お金によるトラブルもありますが、お金があるからこそ世界中でトラブルが少なくなっているわけです。お金は英語以上に世界の共通語です。日本人は英語を勉強する前にお金を上手に使えるようにならなければなりません。お金のない国がない限り、お金を勉強できていれば世界のどこへ行っても通用します。英語が世界の架け橋になると言われていますが、すでにお金が世界の一つにする架け橋になっていたのです。英語を話せるように上手にお金を使えるようになる。学校では教えていない30のお金の考え方。その14、お金の痛みがその人の強さに変わる。お金で失敗した時の悔しさをどうするかです。誰か他人のせいにするのはよくありません。せっかくお金を払って得られた貴重な失敗体験が水の泡になってしまい身につかないからです。人のせいにするのではなく、自分のせいにすることです。たとえ悪いのが相手でも自分のせいにして悔しさを十分に感じていることです。悔しさはその後あなたを大きく変えます。改善したい、同じ失敗を繰り返したくないという気持ちがより強くなります。私も社会人になった方のことをお金にまつわる体験があります。この簡単による高額な浄水器を買わせてしまった経験です。東京で一人暮らしを始めた方の私は飲み水を使用していました。蛇口から出る水は臭い、水はいつもコンビニまで買いに行っていました。シャワーの水に含まれる水が原因と思われる水が出てくるようになりました。回復したらありません。水に関しては困りが出ていたところを大まかに爽やかなおじさんがやってきました。タイミングよく高級な浄水器を案内でした。ちょうど水に困っていた方だったので、私は前向きに話を聞いてしまいました。しかし、ネックは値段でした。価格はおよそ30万円です。浄水器1つに30万円は高すぎだと思って断ろうとすると爽やかなおじさんがないことを言います。どうもくればいいですよ。1ヶ月で計算するとたった4000円です。私は頭の中が30万円から4000円に切り替わってしまいました。だったらいいなと甘い考えをしてしまったのです。購入後、確かに浄水器はとてもいいので水に困ることはなくなりました。しかしです。後から冷静になれば今までやっていない買い物をしてしまったと思うようになりました。浄水器とはいえもっと安いものがあります。30万円の大台に並んだということに気づき、後になって痛みが込められてきました。あの時のお兄さんを拝んでしまったし、その痛みをどうしていいのか分からず余計に不運が溜まってしまいました。その時生まれて初めてクリーニング料金も問い合わせました。しかし、もうクリーニング料金の有効に過ぎていたため、取り返しなさない状態になっていたのです。判断を失いまったために大きな論数年間にわたり強いことになってしまったのです。苦い思いです。借金は一応背負えばありますが、気が重いものです。何か楽な不良に取り憑かれているような感じがします。それだというものを私はお金に安定した出来事が目を強くさせるようになりました。こんなのからですが、と言われても以前の悔しい経験が思い出されます。いえ、結構です。と強く言われるようになりました。これ以上、ひどい経験をしたくないという緊張感があると強くなります。間違って話しかけられても、まず話は聞かないようになりました。別人のようです。言いません、不要ですと言っています。お金の痛い失敗が私を大きく変えてくれました。痛い経験はいい勉強ともいえ、その時に学んだ教訓が生かしておくことが大切なのです。痛い経験をしたらしっかり勉強して元を取り。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その授業、お金は心の余裕。お金は心の余裕です。お金はあることは心に余裕が出てきます。心に余裕を持たせければ、お金をたくさん持つことが一番早い話です。お金は人間のうちに心に大きな影響を与え、余裕という栄養を与えています。お金がないときは性格も悪く、考えも狭くて小さくなりがちです。けど、ある程度お金が良いようになってくると性格が良くなり、考えも大きく気持ちも余裕が出てきます。しかし、痛みと同じで、ただたくさん取れないわけでもありません。大きくすると副作用があります。お金はたくさん持てば持ったで、税金相続といった大きなお金の処理に大きな時間を費やしてしまうことになります。また、お金は持てば持つほどお金の余裕が出てくるから、本当の余裕になりにくくなります。お金は確かに心の余裕があるんですが、たくさん持ちすぎても心の余裕がなくなります。お金を持って心の余裕を吸っておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その記録、お金という道具そのものに人生を変えてしまっている人がいる。自分の欲しいものや願いを叶えてくれるための道具にすぎないです。自分の欲求が先にありその欲求を満たすために創造の道具が必要なのです。ですが、世の中にはその道具であるお金そのものに人生全てを変えてしまっている人がいます。何か果たした夢があるのではなく、ただお金をより多くにすることが生きる目的であり、人生を変えてしまっているのです。生きる目的がお金を稼ぐことになってしまっている人のことです。やりたいことがあるのではなく、ただお金が欲しい。もっと給料が上がるようにと愚痴を通している人は要注意です。大体こういう人は本当に年収が上がってしてももう少しお金が上がるようにと欲張り始めます。願いそのものがお金を手に入れることになるため終わりになるのです。その願いは本当に大きなお金がないと実現できないのかといえば、実際はそうではありません。少ないお金でも案内が実現できるのです。お金があれば旅行できるのに。お金があればもっとおしゃれができるのに。お金があればもっといい部屋に住めるのに。お金があればもっと親孝行できるのに。こんなには大きなお金が必要とは必ず少ないお金でも実現は可能なのです。今は格安の旅行や安い服や安い家があるし、親孝行が必ずしもお金を手に入れないのかというとそうではないのです。結局その人はただお金を手に入れることのみが目的になり、その願いを叶えるための具体的な行動をしていないのです。さらには大きなお金を使わずして実現できることがいくらでもあります。お金があれば確かに何でも叶えられます。だからとはいえお金を置いてる人生は味気ないのです。お金を置いてる人生はやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その17、ケチッと思われる贈り物は逆効果。高い方を選んでおけば間違いない。お歳暮やプレゼントの年間の用事は贈り物をする機会が何度かあります。お歳暮に限ったことではなく、父の日、母の日、誕生日、初中など数を数えれば結構あります。こうした時の贈り物を選ぶ際には毎回迷ってしまい、最後にはどちらにしようかなと一番時間を費やしてしまうのです。ある程度までは贈り物の検討をすることができるのですが、最後の最後で2つまで絞られどちらにしようかと迷うのです。そんな時には値段の対抗を見せることがポイントです。あるいは価値の対抗を見せた方がいいのです。値段はたった数千円、数千円の違いですが、このちょっと出してみたらという精神的な余裕は相手にはきちんと伝わります。金額には小さな違いでも受け取り行為は差が大きく感じられるのです。例えば私はお歳暮や初中など贈り物を贈るときはちょっと大きなものを贈るようにしています。そうすると相手の人にとってこれほどというちょっと写真的共感を与えることができます。また大勢がお互いさんに教わりができコミュニケーションの機会を過ぎますこともできます。相手にとってちょうどいい量もありませんが、相手にとってちょっと大きな友達に影響を与えるのです。むしろお互いに値段の安いものを贈ってしまい相手が嫌いだと思われる方が損失は大きいのです。ちょっと値段を切ったら印象が良くなることが悪くなってしまうことがあるのです。ケチッと思われたらせっかくの贈り物の台無しです。贈り物で迷ったら高い方を選んでおけばまず間違いないのです。贈り物で迷ったら高い方を選ぶ。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その18、お金は働いていないもの。決して親のものではない。人は生まれた方の子は歩くことさえ学びません。親からの子で助けてもらいながら大きく成長します。子供が大人になるためには親や親の力はとても大きいのです。ですが、中には子を信じている親もいます。子供に簡単にお金を渡してしまうようです。お小遣いが良い代表で簡単にお金を子供に渡してしまいます。そういった時に渡ってずっと渡され続けてしまうため、子供にはお金はもらうものだと勘違いしてしまうのです。私の家庭も比較的過去であり、毎月お小遣いをもらっていました。冒頭でもあった通りの出来事と同じく、小学生から大学の頃までずっと親からお小遣いをもらい生活をしていました。しかし、そんな生活をしてしまっていたため、社会人になるまではお金はもらうものだと間違って認識してしまっていました。しかし、一応社会に出社会のためや人のために働き、その報酬としてお金を受け取ります。もちろん、働きが大きければ大きいほど、より多くお金を受け取ります。社会では決してお金は働きではありません。私は小さい頃から親からお小遣いをもらっていたため、金銭感覚が失っていた部分がありました。そのため、社会に出てからお金に関しては、いろいろ苦労して、今では雇用のお金に結ばれる話は山のようにできることです。何しろずっとお金を持ったと思っていましたが、この金銭感覚を変えるためには苦しい経験を何度もすることとなったのです。中国の教育や今では子供の早さから働かせ、子供の自立に願いさせる教育となっています。決してお金は言うのではなく、小さな仕事を痩せて、お金を渡す教育ができているのです。お金に対して正しい認識を小さなことから身につけるために、親の教育が厳しいのです。お金は子供が見ていた人に対して感謝することになり、その彼らを受け取ることになりました。私の話で、これは私にとってお金について考える良い機会になりました。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その19、1万円を稼ぐことより1万円節約する方が簡単に感じられる。給料が1万円になると、いつもより1万円節約できたことは表現が違うだけで、基本的には同じです。会社はたった1万円でも給料はなかなか上げてくれません。もっと仕事ができるようになったら給料を上げてもらいたければ、もっと仕事をしろ。このように当然の答えが返ってきます。 しかし、1万円の節約ならすぐできてしまいます。1万円の節約は1万円の分に稼いだ同じです。もう1万円の分に欲しいと思うなら、稼ぐ前にまず節約できないか考えてみましょう。生活の中でちょっと贅沢をしていることを、外食、ショッピング、飲み会、お控えめにするだけで簡単に節約ができます。人間にはいつもより1万円を稼ぐことより1万円節約する方が簡単に感じられるのです。もっと給料を払えばいいのにな、もっとお金があればいいのにな、と口を落とすなら節約をすればいいのです。給料を上げる努力をするより節約する努力を先にしましょう。いくら稼いでも贅沢をしていれば、なかなかお金は貯まりません。いつも外食を少し減らしたり、クーポンを利用したりすれば、ほどほど節約になります。私はいつもこの時はまずクーポンで駆け込むことにしています。クーポンやないことは全て本来の出会いより安いものです。以上、誰から読んだ本が入っているため、価格が安いのです。しかし、値段は半額になっていても、実際は全く後進と変わらないケースです。同じ本を買っているにも関わらず、価格が4分の1、あるいはそういったりするなら賢いものです。半額で売ったお金は働いて4人もらった給料と同じなのです。給料を上げる努力の前に節約の努力をする。学校では教えてくれない35回の考え方。その20、本には見ない限界がある。私は本を買う時にどれも安いんだと感じます。こんな気軽な前に買った時間や費用、努力や経験に比べればどれも安いです。たった一冊の本の中身は作者がたくさんの本の読んで勉強して経験が積み込まれているわけです。私も自分が本を書いているだけでもあるのですが、一冊の本が出来るまでは膨大な時間と費用がかかっています。単に書いているだけの時間だけでなく、経験している時間や勉強した時間も合わせて考えてみましょう。長い時間がかかっていることに気づきます。作者が何度も同じような再経験データが積み込まれているのです。あなたが経験するであろう再経験を作者が先に経験をして教えてくれているのです。自分がこれからつまずくような失敗を本を読むことで前に見せることができ、賢く生きることができるようになります。この読みは読むと人生を先に見ます。この読んでいる人が賢いのは、たくさんの人たちの人生を知ることができ、大きな知識や知恵を得ることができているからです。私は本はどんな宝物だと思っています。その人が今まで経験したことが遠慮にされていますが、その人の分身のように思えてないのです。その意味は現在について感謝をすることが大切です。ただ本に何が知られているのではありません。一冊ができるまでは、目には現在がたくさん買っていることに気づけば、本は読みやすく、変わったそうなのです。目には現在に気づく。学校では教えてくれない35回の考え方。その11、健康は筋肉と繋がっている。大切なことであるにもかかわらず、ほとんどの人が気づけないことがあります。いや、気づいたとしても、みんなに苦労している人がほとんどです。それが健康です。意外なことを思われるかもしれませんが、健康とはお金に対して大変大きなつながりを持っています。健康にイコール金であることを知っておきましょう。健康ならそれだけお金を稼ぐことができるということです。自由になりたいに話をしたり、手足を動かすことができるのは当然のことなら健康であるためです。健康でなければ仕事も無用にできません。お金を稼ぐためには仕事をしっかりこなすことが必要であり、仕事をしっかりこなすためには健康でいることが大切なのです。また健康でいれば、病気や入院などいろんなお金ができることもありません。病気や入院は大きなお金がかかります。特に入院することなど、たとえ保険をかけていてもお金が必要になっているケースもあります。しかし、元から健康ならこれの心配など全くないのです。毎日、口にするためのお気を使い、早めの病気、無理をしないといった当たり前のことをすることが一番のお金を稼ぐ健康が大切だと笑っていながら、睡眠不足や食べ過ぎ一日ごとに無理をするといったことをしている人が多いです。加速度の店が増え、天達や保存料といった高まりものを口にする機会が多くなってしまいました。本人は薄々笑っているのですが、これはなかなかやめられないのです。健康を崩してしまい、あの調整が良かったなと後悔してしまうことになるのです。今、私たちが自由に生活できているのは健康という場合があるからです。健康という場合の上に立て仕事を兼ねて、今一つ目のものが乗っかっているのです。まず、健康という場合をしっかり固めておかないと全てが伸びず、健康がないならば固めてしまいます。実は健康は筋とつながりがあるだけでなく、全てに対してつながりを持っているのです。健康を失うだけで家庭仕事を行い、毎日1時間などが商業主義を直接になります。人生の順調な人は決まって健康な人です。私のおばあちゃん、あなたの方はもう80歳前だというように勉強しています。健康ですが、毎日ダンススクールに通ったり、一つ会社に旅行をしたりしています。そんな姿を見ると、健康は大切であることに気づかされます。おばあちゃんは公園も変わらず、いろいろな挑戦をしています。もし早く健康を失って、入院生活を送っていたとすれば、ここまで自由とはいきません。やりたいことがいくらあっても、体が動かなければそれまでです。しかし、体が健康でいるなら、年を取ってからでもやりたいことはやっているのです。私のおじいちゃんはもうなってしまい、ご用意もありませんが、仕事中に私に伝えた仕事があります。ただ、健康だけは気食べ物も制限され、動くことも制限され、そうしていくことも制限されたなられた仕事でした。このことを口にしたおじいちゃんはその数日後亡くなってしまいました。私は今でもこのことを強く覚えています。入院して初めて我が健康の大切さはそうなってからでは遅いのです。健康であるうちはその大切さになかなか気づけません。自分の身近な健康を失い、命を失っている姿をまた見せると、それまで気にしなかった健康を気にしなかったようになります。おじいちゃんは最後に私に大切なことを教えてくれました。健康は人生の生まれつながりを持っているのです。人生の場合である健康を大切にする。学校では教えてくれない35回の考え方。その順位、お金は貧困に蓄えるのではなく、知識や知恵に変えて頭の中に蓄える。お金は動かさないと幸せになりません。あなたのお金は意味なく使ってこそ意味があるのです。お金を借りているだけでは、それは単なる精神安定剤にすぎません。貯金は将来の高いために起こりますが、貯金をする大心配があれば、今の金を最小限のために投資することが大切です。将来が心配からとは言えお金が貯めているのでは、一向に本人の成長はありません。将来が心配からこそ、本のような一つ間にお金を使って自分に投資したりするのです。自分が成長すれば将来の不安もなくなります。そんなことを言っても何があるかわからないだろうという人もいるでしょう。しかし、今の自分に投資をしない方がもっと将来が不安定であらないということに早く気づいておくことです。お金を賃貸で頭の中に入れてお金を取り、何に取られるかわかりません。どうやらすぐにお金を取られるかもしれません。しかし、手の労働が以前財産を盗むことができても、自分の頭の中にある知識や知恵では盗み出すことはできません。お金を自分の金投資をして知識や知恵に変える方が、よほど将来のお金を蓄えになるのです。お金を貯金し始めたら、もうことは保守再生に入っています。本当に向上心を持っている人は、貯金などせず、今自分の成長につくお金を抑えます。使ったお金で自分を向上させ、向上した自分で仕事を行し、お金を稼ぎます。また、自分に投資して成長を促すという繰り返しです。将来何があるかわからないからこそ、今自分に投資しておくことが必要なのです。お金を貯金ばかりしている人は、成長なく、何か生き物として楽しんでしまいます。遺産相続で遺族が喧嘩をして、仲良くする結果を作ってしまうのです。お金を知識や知恵に変えて、泥棒に取れないようにする。学校では教えてくれない35回の考え方。その13、儲かるという前話は絶対に言わない。お金に絶対言わない。桁に儲け話に言わない方が確実にお金は貯まります。うまい儲け話はまず毎日仕事を一生懸命に動かす方が、長期限定確実にお金を稼ぐことができるのです。ですが、一方で世の中には、手っ取り早くお金を稼ぐと言わない方があります。大儲け、一攫千金、あなたもできる。安定、絶対、確実。こうしたフレーズはお金の相性の弱いことに突き込もうとするのです。こうした財務に一番引っかかるのは、実はお金の相性たちです。お金の相性はお金があるので、困ってはず、案内こういうことには興味なく気に取れません。ですが、本当にお金がなくなりそうな人は、一刻も早くお金が必要な状態です。お金がそこそこそうな人は精神的に弱くなっています。そんなときにないことで誘われると待っていましたと、つい乗ってしまい、我々の気が順番があるのです。どんなにお金がなくても、うまい儲け話には乗ってはいけません。世の中には儲け話というのはありません。世の中で手っ取り早くお金が稼げるなら、すでに世の中はお金持ちだけでいっぱいです。たとえ一時的に大金が稼げても、何か意向的な手段を使っているように、簡単に大きく稼げているわけです。お金がなくなり気が稼げると、そんな甘いことも分からなくなってしまうから、お金は怖い。そうした仕事は、長期限定で長続きしないようです。町方や訪問団体で儲け話を誘ってくれば、儲け話はあなたがすればいいと理解しましょう。なぜあなたがしないのですか。みんなに話すと、みんながお金持ちになって、結局同じになってしまいますよ。相手は具体的に言い返せないはずです。うまい儲け話には絶対に言わないようにする。学校では教えてくれない35回の考え方。その14、このはお金中心で回っている世界。お金で解決できることが多い世の中だ。世の中はお金じゃないから。お金で全ては買えないよ。人生お金が全てではない。こうしたお金を制してはまさにしていることを口にしてしまいます。お金に対してあまり余裕を持っていない人に多く、こういうことを言う人は決まって貧困です。自分でお金を稼げず、認めたくないからとお金が全てではないと、自分で自分の実の話が進めているのです。確かにお金で全てを買うことはできませんが、お金で世の中にあるほとんどのものが入ってしまうことも事実です。むしろお金で解決できることの方が多い世の中です。人のことや愛情はお金で買うことができませんが、一部を除いてほとんどのものを買うことができることも本当の話なのです。お金に対して指定的な人はお金持ちの悪い人だと思っています。自分がお金がないから、お金の悪い人たちが幸せにしていることを認めたらず、お金を悪いものが再生しているのです。ですが、お金は全てもあってもありません。お金はお金です。お金が中心に回っているような正直したいです。お金に対して感謝をして、お金を使って解決できることは素直にお金に頼った方がいいのです。お金はあなたの手ではなく、むしろあなたの努力の中です。お金を用意しようと、お金の方に感謝をすることが大切なのです。お金で解決できることはお金で解決する。学校では教えてくれない35回の考え方。その15、お金に投資しない人と給料より成長を欲しがっている。お金で苦労しない人は考え方が違います。給料が欲しいではなく成長が欲しいと考えているのです。お金そのものが嫌ではなく、自分の成長を願って仕事をしています。初めは仕事の方法が分からなくて、なくても一生懸命に仕事をしているので仕事でもなくいきます。 成長第一に考えて一生懸命に仕事をしている人はだんだんできるようになります。仕事ができるようになると、それだけ周りから認められるようになり、給料が上がってしまうのです。それでも本人はもっと成長したい、向上したいと願っているため、さらに人と差がついてしまい、給料も下がってきます。給料が上がって仕事をしている人より、成長が上がって仕事をしている人の方が、それだけお金も下がってしまうのです。世の中には今話ではありません。最後には一生懸命に地道に楽しんで仕事をしている人の方が、うまく人生が上がるようになっているのです。給料より成長を目指して仕事をする。学校では教えてくれない36回の考え方。その16、ギャンブルは負けるようにできている。勝ることやギャンブルをやらない方が結果としてお金が貯まります。ギャンブルは負けることを前提として成り立っていますが、最後にはそもそものと考えることです。中高のギャンブル施設のある世界的なアンダクションやギャンブルの街、ラスベガスです。ラスベガスは元々は大きなサラマンにあった小さな街でした。小さな街ですが、ギャンブルは負けることが前提になっているので、街をお金のためにどんどん栄えていきました。勝ることの街の興行収入の柱になって、お客がギャンブルを制圧することを街は栄えるのです。今ではデラッジオ、小さなスライス、MGM といった東京大国が栄えています。ギャンブルの本質はお金を借りることであり、新たな楽しみことです。結果として負けて損してしまいます。しかし、お金を払って新たな努力といった有意義な時間を過ごすことができたことに対して、お金が支払われているのです。決して儲けるためにギャンブルなのではなく、そもそもギャンブルは負けるようにできていることを明言しておきましょう。ギャンブルで人を消しようと考えるのはやめる。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その17、ギャンブルは儲けた金額より損した金額を決めて始めること。負けるようにできているギャンブルですが、やってはいけないわけではありません。ギャンブルはお金を払って新たな努力という時間を過ごす。ギャンブルは賭けることであって、ほとんどが水に浸るものであり、本人の努力は関係ありません。勝ちと勝ち投資は努力、興行が成り立つように活用に負けた確率を高くしているため、結果としてはやはり負けてしまうわけです。ですが、新たな努力する時間を買うことなら、ささいな賭けることの楽しみの一つです。日常では味わいにお金をかけたこと、あきれて苦しみですが、新たな努力感はギャンブルができることです。決して儲けるためではなく、一時的な努力した時間を過ごすためにお金をかけたらお金を使ってもいいのです。ただし、一つ持って欲しい最低限のルールがあります。ギャンブルはその資金額を決めてから始めることです。ギャンブルで失敗をするのは自分でもやらなくなる衝動に耐えることです。負けて帰るのも嫌ですから、負けたものだけは取ってから帰ってやると思い、余ってしまうのです。その下の取り返しはやめると思っても、さらに負けてしまい、余計なものを取り返そうと必死になります。ギャンブルはもともとお金を損するものだと認識し始めなければいけません。今回負けたら、今回はやめにしておこうと考えれば大損するということはないのです。気がつくと思いつきまでやめないにギャンブルであるために始める前に状況を用意しておかなければならないのです。ギャンブルはその資金額を決めてから始める。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その18、貯金の時は目的と金額を決めておくこと。むやみに貯金をしていると、あまりの人生になります。もしもの時のために、そう思っているとお金を探そうとしたいと予防してならないなります。もちろん貯金をすることは悪いことではありません。確かに将来は何が起こるかわかりません。思わぬ間に倒れるかもしれない。ある時、突然の事件があるかもしれない。本当の将来は将来もしもの時のためにお金を貯めることは悪いことではなく必要なことです。しかし貯金をするなら最初に目的と金額を決めておくことが大切です。何のために貯めるのかという目的、どのくらい貯めるのかという目標、目的と目標を決めておかないと際限なく貯金を続ける一方になります。私は現在貯金に上限を設けています。目的は突然の病に倒れた時の費用を上限として貯金するようにしています。上限以上貯まりそうな時はどんどん使うようにしています。ずっと貯金を続けていると自分の楽しみのためにすることができないため上限を設けて目安にしています。もちろん貯金者やこの人だとまだ貯金の上限も変わらないはずです。独立をするために貯金をしている人、結婚のために貯金をしている人、恋人のために貯金をする人などいろいろいます。大事なことは自分の価値に関わらず貯金の目的と金額をしっかり決めておくことです。自分なりに今何のために貯金をしているのか、どのくらいまで貯めるものなのかとはっきり決めておきましょう。何が起こるかわからないと思って際限なく貯金を続けていると恋を捨て楽しい毎日学校では教えてくれない30のお金の考え方。その19、お金の失敗は早口にさせておくこと。大人になってからのお金の失敗は痛い。お金で失敗をして自分を責めるのならない失敗から教訓を学びましょう。お金の失敗は誰でも必ずあります。最初はお金の使い方や危険性がよくわからないためいろいろ苦しむ経験をするでしょう。お金で友人もなくす。お金につられてなさる。借金でストレスを感じる。いろいろ失敗がなことはあることでしょう。お金の失敗をしたことない人は一人もいません。しかし、そんな時自分を責めてはなくてはありません。同じ過ちが繰り返されないようしっかり反省することが大切です。お金の失敗は大人になってからの方が痛い。家庭内に子供がいるような人にとってのお金の失敗はもっと痛いのです。できるだけ早口にお金に失敗を経験しておき、そこから再開や治療を学ぶことが必要です。お金の失敗は子供の頃にしておくことになりそうです。子供の頃の失敗なら金額が小さいのでまだ取り返しがつきます。子供の最後には小さな金額だからとはいえ、たくさんないことです。たった1万年の失敗でも子供にとっての1万年は大きなお金です。あなたの子供だった頃1万年というお金は大金に覚えたのではないでしょうか。子供ならば1万年はすぐ稼げますが、子供の頃に1万年というお金は大きなお金に感じます。その1万年でお金の使い方を学んだり、痛みを感じたりしておくことは将来のお金の大きな投資になります。子供の頃にできるだけ多くの金銭トラブルを経験しておくことが大人になってからの金銭トラブルになります。早口にお金を痛みを味わうことは学校で勉強することがないため重要な勉強の一つです。大人になる前にお金の失敗を経験して勉強しておく。学校では教えてくれない30のお金の考え方。その30、お金を気持ちに変えよう。プレゼントをして感謝をすればもっと幸せになる。お金の上手な最高の一つにプレゼントを贈るという最高があります。自分がお世話になっている人にプレゼントを贈って感謝の気持ちを伝えましょう。両親や友人、恋人などありがとうという感謝の気持ちをプレゼントという形に変えて伝えることとても喜ばれます。もちろんプレゼントには多少なりともお金が必要になりますが、ここで最後のことは本当につながる綺麗なお金の最高です。今回お金はその本人の幸せにするために誕生しています。物々相関では都合が悪いためお金という何の共通の価値を仲介してうまく交換ができるようになりました。あなたが作れないものや手に入れないものでもお金があれば手に入れられます。感謝をした人に適切なプレゼントを適切な時に自由にできるようになったのです。お金を使うことで本人がどんどん幸せになっていくことがどんなお金の最高です。仕事が忙しくてそんな日はないという人はいつまでも幸せになりたい人です。どんなに会社が忙しくてもお世話になった人に感謝を忘れることなしになってはお金を稼ぐようになります。自分がいてもっと幸せになるためにお金を稼ぎ使っていかなければなりません。お世話になっている人に感謝をして、そうしてこれからまたお金を稼げていくことは人生においての大きな幸せの一つです。こうしたことにお金を使ってどんどん幸せを大きくしていくことがお金にとっても喜ばしい使われ方なのです。お金はあなたの人生を幸せに変える努力の道具なのです。お金を使ってお世話になっている人にプレゼントを贈る。学校では教えてくれない30のお金の考え方。まとめ、その1、お金について勉強する。その2、お金の原点は物々相関にあることを知っておく。その3、お金と交換して効率よく手に入れる。その4、できるだけ小さな金額で大きなものやサービスを受け取る。その5、もらえるものはもらっておく。その6、最後的になってお金を一生懸命に稼ぐ。その7、お金で精神的な安定を買う。その8、頭を下げてお金を払う。その9、性格が悪くなることの節約はやめる。その10、お金がまとまって入ってきたところ時間を置いて頭を冷やす。その11、身のためにお金を使うのはやめる。その12、きちんと身につけるために弁当には水に置く。その13、英語を話せるように上手にお金を使えるようになる。その14、痛い経験をしたらしっかり勉強して元を取る。その15、お金を持って心に余裕を作っておく。その16、お金を置いて人生はやめる。その17、お金を持ったら対抗をやる。その18、お金を子供に簡単にあげないようにする。その19、給料を上げる努力の前に節約の努力をする。その20、未来現在に気づく。その21、人生の土台や健康を大切にする。その22、お金を知識や人材で泥棒に取らないようにする。その23、うまい儲け話には絶対に言わないようにする。その14、お金で解決できることはお金で解決する。その15、給料より成長を目指して仕事をする。その16、ギャンブルで消費しようと考えるのはやめる。その17、ギャンブルはその資金額を決めてから始める。その18、貯金は目的と金額を決めておく。その19、お金の前にいろいろなお金の失敗を経験して勉強しておく。その30、お金を使ってお世話になっている人にプレゼントを送る。